はじめはシンポジウムでコーディネーターを務められた筑波技術大学教授の藤井亮介さんによる基調講演です。どうぞお聞きください。
最初に狙いですけれども、私仕事柄国民を対象にですね、このいろんな調査やっていますけれども、その一つに今後マッサージ、あんまマッサージ指圧を受けたいと思うかというようなところについて質問しましたところ、大体成人の 43% がですね、受けたいと、そういう非常にこれビッグ市場になっているということが分かります。でそういう市場が大きいゆえにですね、いろいろな不正不法働く業者もこう参入してくると、その中で国民はなかなかマッサージに関する知識を十分に持ち合わせていない ままにですね、自分の健康を委ねると。で、健康、自分の心身の疲れを癒したり、健やかで豊かな日々をこの送るためにマッサージをこう活用しているわけですけれども、そのマッサージで健康危害を起こす人たちが今続発していると。このあたりをやっぱり市場の健全化ですね、マッサージの市場の健全化を図る必要があるだろう。じゃあ本物のマッサージとはどういうものなのかということを一つ明らかにしたいことと、それから本物と偽物を見分けるコツ、自分で防衛する知恵ですね、そういったところもこのシンポジウムで少し明らかにできればなというふうに思っております。マッサージというのは古代ギリシャで発祥してこう日本にやってくる、これ明治の終わり頃ですね、やってきます。あんまというのはもっと古くですね、1400年以上前になりますかね、中国から伝来してくる。でカイロプラクティックというのは1900年生態、カイロプラクティックを日本に持ってきた人たちがいます。大正年間にこれが普及するわけですが、これが元で指圧というふうになるわけでありますけれども、いずれにしてもこの世界の各地でですね、こういう手技というものが自然発生的に原始医療として行われていたと。日本では江戸時代になりますとですね、杉山和一が建設しました学校があります。新地講習所という学校で、針だけではなくてあんまも教えるようになります。あんまがずっと16世紀の中頃から一般にこう普及するようになるわけでありますが、この養生訓を書かれた貝原越見もですね、この養生訓の中でとにかくあんまをよくこのするようにと推奨しております。この先ほど言いましたように杉山和一の下で広がったあんまですので、もともとは盲人の職業として発展してきたと。現在あんまマッサージ指圧のですね、免許を持っている人たち、これは青が視覚障害者で正眼者が赤になっておりますけれども、総数で言いますと約12万人です。国の統計では12万人ですね。で最初は視覚障害者青が多かったんですが、だんだん正眼者が逆転して、今やだいたい 22% くらいが視覚障害者と、盲人であればあんまという時代はもうすでに過去の話でありまして、今はもう正眼者の当たり前の仕事にの一つになっていると。疾病構造が時代時代でこう変わってきていると。今のこの疾病構造というのは、社会との不適合というところでですね、気分障害あるいはうつ等のですね、そういうものを含めたこの不適合による症状疾患というものが今非常に増えてきて支配的になっていると。こういう疾患に対して、今までの抗生物質であるとか、単に生活スタイルを変えるとか、公衆衛生のインフラを整備するということだけでは対応できなくなってきていて、そこにあんまマッサージ指圧というですね、そういう存在意義というものが見直されてきているということです。でこれは国民生活基礎調査で、症状のある人の年齢10歳刻みの分布ですけれども、いつも気になる症状のある人というそういう聞き方です。でそうしますと、左側は10歳未満、右側は80歳以上なんですが、60歳70歳から急速にこうぐっとカーブが右肩上がりになっている。だいたい70歳代になりますと 45% から 50% ですね。で80歳代以上になると 55% 近くですね、そういう症状をお持ちの方が出てきているということです。 日本では働く社会、今働き方改革ということで過労死防止対策が講じられ始めてきているわけですけれども、病名はつかないけれども、今言ったようなこう肩こり腰痛とかですね、頭痛とかこういう不定愁訴あるいは不健康、まあ、これを東洋医学では未病と言ってます。いまだこう病まざる病と、でこういうこの未病が蔓延することによって、あるいは企業社会がですね、疲労に覆われることによってですね、この社会との不適合によるこう気分障害というものを訴える人たちが非常に増えてきている。でその経済損失、2026年度で言いますと、まあ、30兆円以上になるのではないかという推計値もある。働きすぎで寝不足、まあ、こういうことによる経済損失も非常に大きい、腰痛による経済損失も大きいということですね。まあ、腰痛といってもなかなか普通の病院に行っても決定的な治療法はないわけでして、こういうその不定愁訴を抱える従業員を多く雇用している企業、まあ、企業の多くがの従業員の多くがこういう健康障害を起こしているわけですけれども、それによってですね、この企業の業績というものが下がっていくと。企業の業績は働く人の健康次第というところがあるわけです。こういう状況からですね、まあ、人を生かして会社を生かすと、つまり従業員の健康というのは単に本当にこう会社にとって働く人の健康というのは宝なんだという考え方、従業員の健康への投資というものが、これは企業経営にとってもう欠かすことのできない投資なんだという考え方、まあ、これを健康経営と言っているわけですけれども、この健康経営をマッサージで支援する、まあ、現在今ヘルスキーパーという形の名前でですね、まあ、大企業等で視覚障害を持ったマッサージ師を雇っているところが、まあ、増え始めておりますけれども、まあ、そういうその実践はまさにこう健康経営を支援する実践になっているということです。で東洋医学ではこういうレベルまでの状態をこう未病と言っておりまして、まあ、未病を治す医者というものが非常に優れた医者だということが言われている、まあ、まさにこのマッサージというのはこの未病治のですね、未病を治す医療でありまして、その特色というのは何といっても薬を使わないと安全な医療で、それからメスを使わない優しい医療、それから体表からの心地よい手当のケアである、人と人との絆を強める、幸せな気持ちにさせる、人が自然に治す力、いわゆる免疫力、自然治癒力ですが、これを高めるんだ、こういう素晴らしい特徴を持っているのが、まあ、マッサージであります。いろいろな効果があります。で効果があるということは当然その裏返しでリスクもあるわけです。ある意味で言うとハイリスク、ハイリスクという言葉が妥当かは別としまして、ハイリスクハイリターン、このリスクがあるがゆえにですね、このマッサージを行う人たちというのは国家の免許が求められる、まあ、あんまやマッサージや指圧を行う業として行うことができるのは、これお医者さんかあんまマッサージ指圧しかできないわけです。その免許される、法制化されている主義というのはあんまとマッサージと指圧のみです。でそれ以外の今巷に看板があふれていると言ってもいいかもしれません。整体あるいはカイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、ボディケア、その他さまざま、このあんまマッサージ指圧以外の名称でこうを標榜してですね、行われている主義は全てがこれは無免許のあんま行為で、マッサージ行為であるということ、まずここをきちんとですね、押さえておく必要があるのではないかと。私の方では最後に、このマッサージの効果、医学的に見た効果というものをですね、これを素晴らしい効果の一端を少しご紹介をしたい。でまずマッサージの需要が、先ほど言いました国民成人の 43% がマッサージを今後受けてみたいと。なぜなのか、これは癒されるからです。リラクゼーションするからですね。爽やか心地よさというものは体の中で起こっている。体の中には製薬工場あるいは薬局がたくさんあるんだと。その薬の 一つがオキシトシンですね。つまりマッサージをするとオキシトシンというものが出てくる。安心できて心地よいという感覚、精神的ストレスを緩和すると。それから怒り悲しみを和らげる。家族友人パートナーへの信頼感、寛容になる、コミュニケーションを円滑にする。こういう素晴らしい働きを持ったオキシトシンがマッサージをすることで酸性分泌が促進されるということが分かっております。からこれはですね、リラックスすると現れてくる脳波、脳波というのはアルファ波のようです。で、上が施術前で、真ん中が施術中、終わった後、で赤いのはアルファ波がたくさん出ていることを表している。すると当然マッサージの施術中は赤い色が濃いわけですが、施術終わった後もずっと赤みが残っていると、アルファ波がまだたくさん出ていると。からもう一つですね、心地よさを、あるいは心を落ち着かせる、この物質の代表格がセロトニンです。まあ、セロトニンもマッサージをすることによってその合成物質が盛んになると。このセロトニンが不足しますと、イライラしたり不安になったり、恐怖、怒り、悲しみ、無気力、不眠、ストレスと、まさに今の社会を覆っているこう気分ですね、まあ、こういうことによって気分障害になる、まあ、こういうその原因がやはりセロトニンの一つ、このが不足しているということが言えるのかもしれません。で、このセロトニンを増やす一つの方法としてですね、スキンシップ、手でこう皮膚を触るというとセロトニンがこう出てくるということも、これ主にこう心理の領域で明らかになっている。